月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
6月29日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間ですが、はい、木貞監督は最新作撮影中のため、うん、スタジオにはいません。
はい、
大江戸線の駅アナウンスでスタートしてしまいました。
はい、
まあ、ということで留守番舞台のですね、木部と
シーラで
お届けいたします。
はい、
月刊ゆきさだえさお、まあ、最新作が撮影中ということでですね、
そうなんですね、
私木部がゆきさだ組の模様をたっぷりと取材してまいりましたので、
はい、よくやった。
そちらの方を聞いていただきたいと思っております。うん、それではまずタイトルコールから参りましょう。せーの、
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
東京某所で行われておりますゆきさだえさお監督の、ロケに潜入してきております。美味しそうな料理たくさん並んでおります。人もたくさん、結構まだ準備中ということで、これから、撮影が始まる模様です。
まもなくテストいきます。まもなくです。はい、じゃあ一回持ちましょう。
ということで、おなじみのささやきリポートで
ささやいてました。
撮影現場、潜入リポートスタートでございますけども、まあ、とにかく何もわからないまま、東京某所の撮影現場に呼び出された私木部俊夫。
そうなんですか。
まあ、たくさんエキストラが参加してる、まあ、大掛かりなシーンっぽくて、
はいはい、
スタッフの数もキャストの数も、まあ、合わせたら100人以上、
そんなに、
かなり大規模な撮影だったんですが、一体どんな作品を撮っているのか、
はい、
リハーサルで忙しい中、
生
沢大佐監督を派遣してマイクを向けてみましたんで、こちらをお聞きください。
はい、
ということでですね、あの東京の某所に取材に来いと言われて来たんですけども、あのなんかすごい これは新作映画のもうロケが スタートしてるってことなんですね。
知ってますね。ちょっと熊本に帰れないんで、
だから今月はだから帰ってこれないんで来いということで
ちょっとね、木部さん来てっていう、もうどうにもなんないんで、もうちょっと今月はごめんなさいと、撮影してますということで、
で先月の番組の中では、まあなんとなく群像劇っぽいやつを作るよみたいなぐらいしか聞いてなかったんですけど、はい、もう今回はタイトルとか言っちゃっていいんですよね。
まあそうですね、はい、原作がありまして、はい、井上荒野先生の通夜の夜という、連作小説なんですね。それの小説をちょっと映画化しようと、ちょっとこう思ったのは実は去年からなんですよね。去年、震災前に実は本はもう出来上がっていて、震災ちょうど震災があった、要するに5月頃に撮影しようと、でもちょっと震災3月11日の震災があって、それでもうちょっと断念したんですよ去年撮影するの
を。一旦
それで、まあその次の年に やるべく僕らも諦めず、やっぱりこれをやるべきなんだと思って、で結果、 なんとかクランクインにこぎつけたと。幾多のこう困難もありましたが、これはやるんだっていう、なんかこうやっぱ思いのもとに、あの今回やっとクランクインできましたね。
今日はまあ6月の頭なんですけど、もうクランクインして何日目ですか？
5日目ですかね。あの今までのね、木更組にないくらいスピードが速くてですね、毎日ね夕飯が家で食えるみたいな
すごくスムーズにいってるってことですか？
そうですね、スムーズにいってますね。なんかね、久々の映画だったんで、ものすごくなんか自分としても映画3年ぶりなんですよ、あの本編は。で本編を3年ぶりにやるってことは、なんかものすごく緊張感もあって、何をどうすればいいのかっていう気持ちがねものすごくあって、その中でちょっとやろうというふうに思ってたんで、なんかすごくやっぱ準備がすごく明確だったような気がするんですよね。で撮影照明美術ももういつも顔の知れた、録音ももういつものメンバーで、まあとりあえずいつものようにやるんですけど、なんかみんながやっぱりそれなりに気合が入ってるというか、やっぱさパレード以来の映画ですから、そういう部分ではねものすごく、なんかこう現場はすごくいい空気ですね。
今日はなんかこう、まあ、パーティー会場みたいなところのシーンみたいなんですけど、そうですね、結構 大掛かりというか人も多いですね。
そうですね、まああのパーティーシーンなんですけどね、あの、まあ、小説家っていう設定が出てきまして、その人がまあ受賞パーティーと、まあ、賞を取った受賞パーティーで、まあちょっといろいろ起こるわけですけど、男と女の揉め事が、まあちょっとね今日これはもうね長回しで撮ろうと最初からもう狙ってたんで、実際今5分強、
ワンカット、
ワンカット5分強あります。これでもやろうって決めてたんでね、まあどうなることやら。
じゃあちょっと月刊雪貞さんはちょっとそこに密着して、なんとなくどんな雰囲気で雪貞監督がこの長いシーンを作り上げていくのかっていうのをちょっとねリポートしていきたいと思います。じゃあちょっとあのまた後ほどお話聞かせてください。
はい、終わりました。
ということで、雪貞勲監督3年ぶりの本編、ね、本編でございます。艶の夜、
はい、
いやこれは群像劇なんでしょうか、まあ、いろんな人が出てくるんでしょうけども、まあ、このパーティーのシーンっていうのは、
はいはい、
先ほども言われたワンシーンワンカットで撮るということで、
すごく長回しを
相当複雑なんです。これ
そうなんですか、
あ、部外者なんか普通は入れないんです
そうですよね、
そこをですね私潜入してまいりましたんで、この複雑な準備っていうのはね、まあ、まずメインキャストのリハーサルをして、その後エキストラの動きのリハーサル、
あ、そっかそっか
を分けてやって、でエキストラの動きを細かくチェックした後に、まあ、リハが終わった後に雪貞監督が、まあ、助監督さんにいろいろあの人こう動きをっていう指示を出すんですね。そこにマイクを潜入させておりますんで、雪貞監督がどういう指示をパーティー会場の演出にしてるのか、こちらの方お聞きください。
基本的にはあんまりぐちゃぐちゃぐちゃ最初のうちは動かなくていいのか、この人たちがわざとらしい、はい、行ったから行ったみたいな感じになってる、
はい、
まあまあそういう時はもう別に行かなくてもいいな、
え、マイク来ましたよ。
これ、ね、握手まで行かなくていいな、普通にもう会話、握手しなくていいや、握手してるのを遮るのは変、握手やめて、
はい、
そこ握手しない、
ごめんなさい、これまで握手します、ありがとうござい
ます。こいつは近い、もっと近くで、これはもう逆に言うとつけてきたら電話が入ってきた方がいいと思う、ね、そうしましょう、
かなり
ですでね、ここもなんかね、みんながね、ただなんかざわざわしすぎてるから、なんか普通になんかもうちょっと落ち着いていいと思うんだよね。
なるほど、出入りというより
も、なんかもうね、もうこういうなカジュアルすぎるんだよね、みんなが、
はい、
重みがない、なんかもう普通にゆっくり歩いてればいいというか、なんかこれもうなんかこれだってなんか街中のこう通行だよこれじゃ、多すぎるんで人が、
そうですね、
だからもっとゆっくり歩いてくれって人
が、
はい、もうとにかくざわざわざわざわ進んでて、いやもうこれもどんどんどんどんもうなんかみんながね サワサワはしすぎだね。もうちょっとこう、ほら、またこの人ひっきりなしに出てきすぎ、あんな動かないと思うんだよね。ゆっくりだと思うんだよね。目的があまりにも進んでないと、またこれでしょ、ゆっくり来なきゃいけない。これ急に誰が出せんだっけ。
大丈夫ですよ、出します。
ここもやっぱりね、人が多すぎる。やっぱりやっぱ食いついて、あの舐め合ってじゃん。あれがね、食いこっち回り込んでみて、
この人ね、
違うけど、もうちょっとこう食いつくよね。
あ、もっと早く、ゆっくりめでいいってことですね。
まあ、ゆっくりめでいいですよ。それでこっちに来ちゃうよ。
ということで、ね、いろいろ打ち合わせが続いてますけど、
細かくね、打ち合わせをされてるんですね。
まあ助監督の方とかカメラマンの福本潤さんとか、はいはい、いろいろな人が参加して、じゃあこのシーンをもっともっといいシーンにするために
動きを画面をこう見ながら
こうチェックして、うん、この人のタイミングが違うとか、
あれですか、エキストラの方々、
まあたくさんこれ結局僕主役の人が演じる後ろ側の映像なんですけどね、主役の手前には主役の人がまた大きな演技をしているわけなんですけど、そのバックグラウンドの
後ろの方々
をチェックしてるという状況です。まあそのじゃあメインは、
はい、
メインでさっき大変なシーンになるとおっしゃってた、はい、メインの方々は一体誰が出るのかと、
そうですよ、気になりますよね、皆さん。そこですよ、
そこ気になりますよね、はい、そこをですね、私また直撃してまいりましたので、監督のインタビューをお聞きください。
こっち側歩いてほしいんだよ。
引き続き北田監督をちょっと撮影の合間に捕まえましたんでお話伺います。通夜の夜、
はい、
まあ、群像劇とおっしゃってましたけど、はい、このキャストの方はどのくらいまでこの今言えるんですか。
いやとにかくね、キャストの数がちょっとね、
お、今台本見てます。
予算、
はいはい、
予算から考えると、はい、考えられないぐらい主役級の人たちが、
おはいはいはい、阿部寛さん、
そうです、まず阿部寛さんですね、
はいはいはい、
阿部寛さん、
はいはい、
さん、
はい、
さん、さん、
あ、
子さんもいますね、潤さんもいます。
そんな豪華な、豪華ですね。
まあそうです、子さん、
大丈夫ですかね、これ。あの多分ね、放送の後にピー入ってるかもしれませんね。
ああ。
ピーさんです。うわ、すごい、豪華ですね、本当。ということで発表されました。
いやいやいやいやいやいやいや、安倍さんしか分からなかったですよ。安倍博士さんしか分からないですけど、
とにかく P 入ってるぐらい他のも豪華なんですよ。
そうですよね、
まあ、それはおいおい発表
っていう、
あの情報解禁っていうのが業界にありまして、
はは、
ね、私とあの東映宣伝部との熱い約束のもとに。
まあそれは大事だけど、はいはい、まあ、まだ内緒で、
まだ内緒なんで、来月の多分放送の時にはもう少しぐらい、ね、監督の口から聞けるんじゃないかなと思いますけど、
そうなんですね、
あのちなみにこの手元にあるこの、ね、台本、これには書いてあるんですけど、これはもう見せられません。
見せてください。
ダメです。
これ
は偉いことになる。はい、ということで、引き続き監督から、ね、中身についてお話を伺ってます。
あのね、とにかくそのこれだけみんなが主役なんですね、これが場面場面で。例えばあのショートカッツっていうロバート・アルトマンの、
はい、名作ですね、
ありますよね。あれはレイモンド・カーバーの小説、短編小説の短編集をなんか一つの街という括りにして映画にしましたよね、長編の映画に。それと同じような感じで、あるツヤっていう謎の女がいまして、この女をめぐる、まあこの夫がその阿部寛さんですけどね、ツヤっていう人、この謎の女です、これは今言ったキャスト女優さんの中にはツヤはいません。ツヤの夜っていうのは、まあツヤのツヤっていう女性の夜でもあり、お通夜の夜ですね、ツヤの夜、ね、がこうダブルミーニングでかかってるタイトルなんですけど、 この謎の女が、まあ実際役者さんがやるんですが、この謎の女が、こう死の床についていて、もう死にそうだと。その時にこう彼女に関わった人たちのこう男と女の話がそれぞれに展開する。一見全員何の関係もないのに、要するに通夜を通じて関わってるっていう、みんなが人間がつながってるんだと。ちょっとね、でもね、だからってショートカットみたいな町が一緒だとか、例えばマグノリアみたいにあの血縁関係があったとか、なんかそういうなんかテレビがたまたま見てたテレビがとかっていう、そういうつながり方でもなく、やっぱり明確に一人の女を通じてのこうすれ違いやこうつながりがあるっていうところなんで、ちょっと面白いかなと思います。
結構でも撮影が いろんなところで撮らなきゃいけないから大変そうですね。
いや大変です、ロケ現場が大変、役者が多いでしょ。だからあと梅雨
あこの時期
梅雨、これ奇跡的に5日間この1週間は乗り切りました。
はいはいはい。
あと5週間、あと4週間か、なんとか乗り切りたいですね。
まあ、あの雨男と言われている生田監督ですけども、
はい
大丈夫ですか。
大丈夫だと思うんですけどね。なんかもう雨男も返上したんじゃないかって噂もちょっとありつつ、でも本当にね奇跡的にこう抜けてるので、なんかこうなんとか最後までこの調子でいきたいなと思ってますけどね。
今日はこのパーティーのシーンは、さっきまあ長回しのシーンをちょっと私見せていただきましたけど、すごいシーンでしたね
いやいや、めちゃめちゃ緊張感ありますよね、いやもう俺もドキドキでしたから自分が途中でなんかね、あちょっとだけフォーカスが少し甘かったんですよ、そしたらなんか気持ちが、誰かがミスってんだけどそのまま続行すると気持ちがなぜかねスッと楽になる
なんで
か分かんないなんかちょっとしたミスが俺を救う、
逆に
僕ね最近ねちょっとねおかしくて考えがね、なんでしょうね、余裕ができたからかな。撮影するじゃないですか、で撮り終わった数日後にあれでよかったんだろうかって思うようになっちゃったんですよ。あれでよかったのかなって急に思うわけ、それでリテイクしたいっていう気持ちになってくるんですよね。もう今まではもうスケジュールギチギチで撮って、もうとにかく撮り切れたらラッキーみたいなとこがあったんですよ、ちょっと余裕が出てくるとなんかねこうなるんでしょうね、そういうふうにちょっとなんかこう早く終わったりするとね、撮影がその夜にあのシーンあれでよかったのかなみたいな。
でもあのモニター見ながらなんか演出してる雰囲気見てるとすごい楽しそうだなってに見えるんですけど、
楽しいですよそれは、やっぱね映画がなかなかこう作りづらい時代になったような気もするっていうか、まあだから本来僕らが思ってる映画ですよね。でなんかそういうものにやっぱチャレンジしてるし、それが実際クランクインできて撮れてるっていうのはやっぱ幸せなことなんですよね。だからすごくこう面白い小説があって、それを面白くシナリオにできて、で世の中にそれを元に映画にみんなで力を合わせて作ってる、それを世の中の人に見てもらうっていうのはもう本当にみんながやっぱ自信を持ってやっぱ一つ一つの仕事を積み上げていくってことじゃないですか。それはすごく重要だなってやっぱり思っていて、だからなんかやっぱりそれをひしひしと感じるっていうかね、僕だけの力じゃなくてやっぱ面白くみんながしてくれるっていうね、でみんなが面白いことをやってるんだっていうのがやっぱりこのチームにはみなぎってるんで、今やっぱ3年ぶりの映画っていうのもあるんだけども、だからなんかちょっとなんか自分でもちょっと期待できそうな感じはしますけどね、今撮ってるだけで言うと。
いやさっきの壮絶なシーンだったんですけど、なんかものすごくこうエネルギーを感じるというか、
いやもうねいい俳優を揃えると これだけ面白いものが作れるんだなっていうふうにやっぱ思う瞬間ありますよね。でもっともっとと思っちゃう自分もいるんですけど、まずちょっとまだ長丁場続きますけど、
ええ、今日はなんかこの長回しのシーンをまだあと何ていくか、
あと2回戦
2回戦
やります。
いやちょっと見守っていきたいと思います。
ということで、
わあすごい、ね、
なんか生き生きとしている撮影現場、
そうです、楽しそうなお声でした、よかった。
FM県のホームページの方ではですね、月刊大沢のブログにこちらの撮影現場リポートの私が貴重な画像を上げておりますんで、
見てます、
これで大丈夫かなと思う写真も上がっておりますのでぜひチェックしてください。タンクマでは生貞監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、こちらの最新号ではですね、艶の夜の撮影前の秘話を書いてありますんで、こちらもチェックしてみてくださいね。熊本から様々な生貞監督情報を世界へ向けて発信、月刊生貞大佐を好評配信中でございます。プレゼントも皆さんからね、いただいたお便りにはプレゼントも出すことになっておりますので、うん、どんどんお寄せください。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ゆきさだいさおの係までです。お待ちしております。
待ってます。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。